藤沢のフットボールフリークの皆さん、こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私カツオ節石川です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、始まりました。一部リーグ開幕しまして、このテンション感でなんとなく結果分かっちゃったかなっつってお送りしていきますけども、はい、この番組ですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標にしておりまして、まあね、その目標、その上昇気流に一緒にエブリサも乗っかっていこうかなという魂胆の番組でございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
いやいやいやいや、ということで皆さんお送りいたします、エブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして広報の穴見さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは一言、ブラボー。
ブラボーでしたね。
ブラボー、桜井さん、ブラボーでしたね。
いやー、よかったっす本当よかった。
やっぱ開幕戦勝つっていいっすね。
うん、いやー、よかったっすね、本当に
本当に。なんか なんつうんですかね、まあ、これ本当に開幕戦はね、先日行われたんですけど、 FCSC さん、藤沢シティサッカークラブさんとね、うん、まあ激突したわけなんですけども、まあここがね、藤沢市役所サッカー部を母体に誕生したサッカーチームでございまして、うん、まさにごめんなさい、我々そのお膝元で今ちょっと放送させていただきます。はい、すみません、よろしくお願いいたします。はい、
暴言のないようにいきましょうね。
はい、そうですね、ベレーのないようにやっていきたいと思っておりますけども、はいはい、いやー、桜井さんどうでしたか、あの試合、改めて総評と言いますか。
そうですね、やっぱ、まあ、ちょっと前半苦戦したところはあったんですけど、うん、まあ、後半からかなりチャンスがあるものの、はい、ちょっとなかなか決めきれずみたいなので、うん、ちょっと親っていうところで、まあ、新加入選手の内田選手が冷静に決めてくれたというところだったんで、で、まあ、新加入選手みんな躍動して、
はい、
素晴らしい内容だったなと思います。
穴見さんはいかがでしたか。穴見さんもね、まあ、我々ちょっと見に行きましたから、開幕戦、
僕は友人が来てましてですね、一緒に見てまして、
はい、
その友人が奥さん子供に今日大ちゃん出るらしいよっていうことで、
はい、
秋葉台に連れてったんですよ。選手じゃないのにっていう。まあちょっとそれは置いといて、まあちょっと友人と喋りながらだったんでだいぶ緩く見ちゃいましたけど、
はい、
やっぱちょっと前半ね、これどっちに転ぶんだろうみたいな、
うん、
まあヒヤヒヤっていうかね、まあシュートは当然っていうかエブリサさんが打ってましたけど、
はい、
なんかこれどうなるんだろうな、ポンと入っちゃったら怖いなという思いで見てましたが。
ありますもんね、サッカーするの ね、
でもやっぱり岸選手のテクニックからの落として、内田選手のゴールってすごい、 YouTube でも見ましたけどすごいビッグプレーでしたね。
いやー、もう何回見てもいいなと思って、本当、ね、何回見てもいいなということで、あれ桜井さん、なんか YouTube ショート再生回数
そうなんですよ。
あれなんか1000回くらい
増えました。
1000回くらいって言ってましたっけ。
今までハイライトとか数百回で、はいはいはい、まあ、ライブ配信も最近1000回、まあ、2000回3000回みたいな感じだったんですけど、
じゃあまあ大体言って、じゃあまあ1000回1500ぐらいですか、まあ、伸びて。
そうですね、で今回その決勝点の15秒で作ったんですけど、
はい、
今15000回、
10倍。
なぜ、
まあ、ちょっといろいろあるんですけどね。
いろいろあるんです
ね。はい、
15000、
すごいですね。
すごいです。
15000回、
す
ごいですね。
3日間ぐらいで、
ええ
ー、そうなんですね。なんかそのライブ配信の その動画を使って、はい、なんかスマホでこうピッピッピッってショート動画作れるんですよ。もうほんと2分ぐらいで作ったやつなんですけど、
はいはいはい、
なんかちゃんと作るといろいろ大変なんですけど、
いやまあまあでも素材がいいっすからやっぱゴール、ね、
素材がよかった。やっぱ最初のやっぱ岸君のあのなんかキープから入って おって思うじゃないですか、
はい、
うん、それが良かったのかなと思います。
あれ普通になんかブルーロックとかでも書かれてもおかしくないような描写でしたよ。もうなんかね 3,4 人に囲まれて、
そうっすね、
取られなくてみたいな、
見たくなっちゃう、ね、僕らなんかもう、あ、もう一回見たくなっちゃうなっていう、そこかもしれないですよね。
はいはい、
そんな感じが、
そうですよ、ね、だから僕とかもね3回見たんで、あと 14,997 回、誰が見たんだろうっていうそういう、いやだからすごいですよね。まあそしてね、なんといってもあの観客の皆さんがね結構多かったですよね、はい、足運んでいただいて
すごかったですね。
そうですね、か数えたんですけど、まあ、200人はいたかなと
思います。いやすごい、うわ200人って。じゃあこのままね、まあ勝ち星重ねてったりしたら、まあこれは話題が話題呼んで口コミで、
うん
うん、ね、200、300、400みたいな感じになるといいですよね。
いや本当そうですね、まあ、うん、あのキャー大開催だったっていうのもありましたけど、いい会場でやれるときにいっぱい人が来れるように日々頑張っていきたいですね。
いや確かにあのちゃんと観客席があるから見やすいですね、秋葉台は。あれですね、どうしましょう、なんかもうちょっと なんですか、みんな割とねちゃんと私服で来てたんで、ちょっと紫ちょっと出したいなって思ったんです。
確かに
出したいと思ったんですよ、はいはい、どうします桜井さん、これちょっと紫増やしてっ
すそうですね、なんか紫のグッズを、簡単なものをなんか、
よく代表戦なんかでありますけど、紫色のゴミ袋とかね。
あ、ゴミ袋あ、あるかもしれない
ですね。ブルーはねありますけどね、
はい、そうですね、代表戦はそのゴミ袋で応援して、で最後試合終わったらそのゴミ袋にゴミ入れてみんな帰って、
ありますもんね、
海外の人にみんな絶賛されてる。
はいはいはい、
紫色ないかな、
紫色のゴミ袋作ってない。でもなんか見た感じみんなお行儀よかったんで、拾うもんも特にねって感じでしたけど、
まあ、そうですね
そんなに応援グッズとしてね、は
い、応援グッズとしてね、確かにあってもいいかなというところだったんですが、でそしてね、まあ、この試合、まあ、さらーっといろいろ触ってくんですけど、まあ、そのね、まあ、開幕戦の前にシュワブ東京さんとね、
はい、
トレーニングマッチもあって、あの YouTube レオさんフットボールさんのところで上がってましたね。
そうです、あの実際3月の15日ぐらいにやった試合なんですけど、練習試合、はい、で、あのそう超有名 YouTuber のレオザフットボールさん
と、う
ん、
もう存じまくってますよ、はい、しこたま見てる、はい、
いや結構見る人は見てるらしくて、
でなんかめっちゃ見てますよ
見てます、ね、
それこそ日本代表 の、うん、あの富安選手とか森田選手とか、はい、松木玖生選手と か、はい、なんか出てたりするんで、
いやいや大久保嘉人さんとか、はい、林良平さんとか全然出てますからね。
そうですね、でなんかその、まあ、レオザさんがそういう日本代表の選手と対談する回と、あとレオザさんがやってるシュワーボ東京っていうチームのドキュメンタリーのなんか2つコンテンツがあるんですけど、そのシュワーボ東京とかも見てますって松木選手とか言ってて、はい、おーみたいな、
日本代表選手も見てくれたんだっていうね、はい、あとラジオにも触れてましたもんね。
あ、そうですね、
ね、触れてくれてましたね、
はい、そうなんです、あのそのレオザさんのまあ、と一緒にチーム運営してる影山修徳っていうのがいるんですけど、はい、あの影山さんってあの
アイドル
アイドルの弟なんですよ、
ああそうなんですか、
はい、あ、え、
そうなんですよ、
あれ確か影山さんあれでした、あれあれでしたっけ、ちょっとなんかあのお怪我か何怪我か何かで、あ、
そうそうですね、でその修徳くん本人は
なんかちょっと引退、
そうですね、頭にボールが当たったとか、ね、それが何回か続いちゃって、うん、なんかもう次やったらやばいみたいなので、
うん、
なんかその大学在サッカー国士舘大学のサッカー部なんですけど、はい、に所属してる時に、まあ、選手としては引退したみたいな、
うん、あ、僕見ましたそれ当時、わ
でなんかいろいろ会社とかやってて、うん、で、まあ、レオザさんと今一緒にやってるっていうなんですけど、 その影山くん国士舘大学のサッカー部だったんですけど、
はい、
あのうちの福山福原翔、
うん、はい、
あの国士舘大学でコーチやってたんですよ。
はいはいはい。
でその時に教えてたってのでそこでつながってて。
ああそうなんですね、はい、あなんか言ってましたもんね、動画でも結構国士舘の、
あそうですね、
先輩たちがいるみ
た
いな、はい、前線になんか6人ぐらいいるみたいな。
そうですね、今4人なんですけど、うん、そうなんですけど、そのまた試合前にいろいろ福原くんと話してたりとかして、
はい、
はい、なんかこうでもその YouTube、 うちの YouTube もなんか見てくれてるみたいな話があったんで、
はい、
おおって感じ
です、ね、うん、いやありがたいよな。しかもあのコメント欄見ました、桜井さん。
どっちですか、シュワボ東京、
シュワボさんの。
結構褒められてましたよね。
褒められて、なんか、はい、トレーニングマッチした中で一番フェアプレーでうまかったって言われてましたよ。
そうですね、結構
ありがたい評価ですね。
ありがたい評価、
勝ってるんですよ、シュワボ東京さんが。結構他のチームに勝ってる動画が多くて、
はい、
でなんか接戦とかの時は結構相手がラフプレーするみたいな、なんかそういうのが結構多いんですよ。
はいはいはい。
でまあそんな中で、まあ、うち一応勝って、しかもラフプレーもなかったみたいな、多分 よく見てる方はおおみたいな感じになってくれたのかなと、
うん、はい、しかもあれでしたね、なんか桜井さんはね、この3本やってね、はい、合計でまあ3、2だから、
ね、
まあそうですね、なんかまあ勝ったっていうか、まあ負けたって、ね、言っても過言じゃないかなみたいな、ちょっと言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらね、あのレオザさんはレオザさんで、まあ、2本目までなんで、はい、負けましたって
言ってました、ね、
なんか 両代表なんか潔いなんて、
ね、でも影山君は3対2で勝ってましたけどって最初言ってました。
なんだよ。
いやでもいいですね、なんかこういう交流じゃないですけど、はい、こうい
そうですね、でその福原君とつながってるんで、ね、ちょっとまた夏ぐらいにまた練習試合できると思います。
うん、はい、うん、あいいですね、やっぱその違うね、エリアでのまあ、一部リーグ戦って ね、そのやっぱ県一部リーグが盛り上がっていくこともまた大事ですからね、
はい、結構その練習試合組むの大変なんですよ、その
あそうなんです、ね、
上位のチームと上位のカテゴリーとやりたいんですけど、うんうん、
はい、
なかなかこうじゃ神奈川県一部同士でじゃ練習試合するかって言ったら シーズン中はしない
です。あそうっすよね、は
い、
うん、
で関東リーグとかとやりたいんですけど、なかなかこう相手してもらえないみたいな、
まあ、はいはいはい、
だ結構隣の都県の一部とかと仲良くなって固定期的にやれたりとか、はい、あとは大学サッカー部と定期的に練習試合するみたいなのができるとすごいこうチームとしてはありがたい。
なるほどですね。
でそう レオザさんも言ってたんですけど、やっぱトレーニングマッチやりにくいと、うん、で、
はい、
あの練習試合もああいう風にこう YouTube 公開するから、まあ結構 やりたがらないチームが多いって
言って、あなるほどなるほど、はいはいはい、
そうか、うちはね全部公開してますもんね。
あそうです
ね、
うちも練習試合も全然いいんで、
なんかあんまりそういうチームはないんでしょ、あの試合を全部、
まあそうですね、試合を、まあ、まずライブ公式戦をライブ配信してるところはほとんどない、うん、まあ、シュワボ東京さんもしてないですし、
あ、
はい、
うん、
それは数少ない、
県リーグレベルではない、
そうですね、まあ、関東リーグもほとんどない、
関東リーグでもない、はい、JFL まで行くとある、
JFL だと大体やってます。
すごいな、
大変大変なんで。
あそうなんす、ね、そう
です
ね、
であとライブ配信はするけど後から見れないようにするみたいな。
あなるほど、
結構
あった、あ研究されないようにってことですか、
まあ、ちょっと分かんないですけど、
あーアーカイブ載せない、
そうっす、
なるほど、もう我々気にしないと、そんなところは、
まあ、そうですね、もう見てもらうためにやってるんで、
見てもらってなんぼ、はい、なんぼですよ、
ね、見てもらって盛り上げるためにやってるんで、
いいですね、
なんか分析して、
ま、よくいきましょう、
負けちゃうかもみたいな、なんかそのなんかうじうじした感じ嫌だ、
はいはいはい、うわかっこいい、はい、かっこいいな、
すごい、なんかあれなんかいろんなところに今矢が飛んでったな、
え
今いろんなところにさらっと矢が飛んでたな今、
いやいやでもいろんなチームがあるんで、
はいはいはい、
勝つためだけにやってるチームもありますし、そのチームをどうやっ、何のためにやってるかかな、
いやこれね桜井さん、たまたま僕他に動画見たんですけど、はい、まあフットブレインさんのね動画を見た時に、
はいはい
はい、今リ・タダナリさんが
はいはい、
あのシンガポールのあのタンピネスローバーズっていう、
はいはい、
あのプロサッカーチームの副会長やってらっしゃるんですよ、
はい、
で今リーグが3月中だったら2位ぐらいだったんですけど、
はいはい、
あの今ね別に見てもらって構わないって話あったじゃないですか、
はいはい、
あのなんかショッピングモールあるじゃないですか、
うんうん、ショッピングあそこのスタジアム、はい
はい、ショッピングモールの真ん中が中庭みたいになって、うんうんうんうん、その中庭に、グラウンドがあるんで、買い物中とかのなんか併設されてる図書館からとか無料で見れるんですよ。
そこのチームの副会長やってるんですか。
あ、そうそうそうです。
僕一回その現地行きました、スタジアム。
あ、はい、本当ですか。え、はい、生で見たんですか。そこ
見ました。サッカーはやってなかったんですけど、
はいはいはい、
なんかその時は土日かなんかで、あの子供たちが芝生の上に行って、なんかこうなんか風船球球なんか遊べる、なんかこうバルーンででっかい遊べるみたいなのが置いてあって、うんうん、はい、それで子供たちが遊んでるのを見ました。
そういったグラウンドの使い方もいろいろ工夫してるんだな。だそういったことでね、あのリータ・ドナリさんもなんか、いや別になんか対策されるとかそういうのは別に、まあ、あんまされたとてみたいな話してました、まあね、同じこと。
いやでもまあまあプロですからね、そっちは。プロチームは隠しててもさすがに練習とかはあれですけど、
あでも練習も同じことやってるみたいです。
うん、あそういうことなんですね。じゃあ練習もフル公開で、
は
い、
もうフル公開で2位になったらしいんで、
はい、
いろんなチームあるなと思って、うん、いやただね、僕やっぱ試合を見てたんですけど、はい、やっぱ内田選手素晴らしいっすね。
いいですね。
でもずっと、いやちょっと岸さん絡んでくんねえかなって思ってた後半に、岸さんがしっかり絡んでやっぱ点取ってくれたんで、うん、やっぱあそこのセンターラインめっちゃいいなって思いました、うんうん、あと加えてやっぱあの僕はあのディフェンスの伊藤選手、
競り勝ってましたね。
競り勝ってた、あれはめちゃくちゃ良かったですよ、はい、もうやっぱディフェンス出身なんで。
そうですね、彼空中戦得意なんです。そんな背が高くないんです。
いやそうですよね、はい、そんな上背ある感じじゃないんですけど、はい、多分あの僕と似たタイプというか、上背、うん、多分180とかない、
はい、
僕も177ぐらいだったんですけど、うん、空中戦割と得意だったんですよ。うん、だからあれは多分チーム結構助けるなっていう、うん、めちゃくちゃあったのと、あともう結構そうですね、前半しあの慎重にいってましたね。
そうですね、前半、うん、まあまあ相手が結構蹴ってくるところもあって、
はい、
こうなかなかリズムはつかめてなかったですね。
やっぱなんか内田選手のやっぱいろいろプレーとか、あーそういう展開の仕方とか、その展開した後のリアクションとかを見たら、うん、やっぱちょっと一個視野が上かなって感じしましたね。はい、なんかまあ逆サイドに展開とか、あしそうなボール回しってあるじゃないですか、うんうん、左サイドでちょっと溜まってて、で右サイドに展開したいから、あのディフェンスラインに下げて逆に行くみたいな時に、一回ディフェンスの後ろにつけて逆サイドに展開するんじゃなくて、おそらく左サイドで回した方が人が多かったし、もう一回戻して受けたかったんだろうなみたいなシーンとかが結構あって、うんうん、そこ結構意思疎通がもよりはっきりしてきたら、うんうん、より破壊力増すんじゃないかなってめちゃくちゃありましたね。あの内田選手結構あのリアクション取ってくれるんで。
そうなんですよ、結構なんか あれーとみたいな。よく試合中言ってます。やっべーみたいな。
はい、とか、あいやこれ取んなかったかズコーみたいな。
そうそうそう。
でもこうしたいんだっていう意思が伝わりますよね。
あ、そうです、こうしたいんだの意思がめちゃくちゃ分かりやすかったんで、ね、うんうんうん、自分も多分ここを右サイドに展開したとって多分詰まるだろうなっていうのがあったんで、うんうんうんうん、でおそらくもう一回受けて多分左サイドでもう一度作り直していきたいっていう、それか裏狙いたいんだろうなみたいなのがあったりとか、前半とかで言うと割と裏に抜けるロングボールが多分2本ぐらいしかなくて、でそこが結構キーパーが出足早くて前の方にわーって出たんですけど、多分あそことか多分もうなんか3本ぐらい増やしても結構チャンスあったかなとか思いながら、すごいなんか興奮して見てました本当に、うん、でも勝ってね 1-0 になりましたから、次はは
い、次はもうまた日曜日、今週の日曜日ですね、あさって、はい、2時半から横浜たけるさんという関東リーグから一部に落ちてきたチームですと、で会場が全業の県立スポーツセンターの人工芝のグラウンドとなっていますけど、
はい、
その横浜たけるさんも
キーパーのジャイアント和樹って人が、まあ、サッカー系 YouTuber で有名なんですよ、
はい、で、あれ、あのパントキックの
人、あ、そうそうそうっす。で、まあ、彼もその自分の、まあ、所属チームの横浜たけるのドキュメンタリーみたいなのやってて、でそれも5万6万再生するんですよ。
はいはいはい。
だから、まあ、レオザさんも今多分6万再生ぐらい練習試合のあれがってますけど、来週もまたこう、あれ、あ
のすごい見られる、ちょっとメディア系の、
はい、見られる機会なんで、日曜日しっかり勝ってまた PR につなげたいなと思います
ね。どうですか、タケルさんのなんかリサーチとかってなんか試合あったんですか、はい、そのチームスタイルというか。タケルさんは
そうですね、まあ、あの1月の天皇杯の予選でも当たって0-1で負けてるんですけど、
はい、
まあ、やっぱ縦に速いのと、やっぱ関東リーグのなんか球際とか、なんかこうちょっとサッカーのうまさみたいなのをこうみんな持ってるのと、
はいはい、
あと結構若い大学生が多いんですよ。
ああ、そうなんですね、は
い、だ結構こう強度も高くてっていう、あとなんか結構ロングスローしまくってくるんですよね。
おー、はあはあ、もう今流行りの、
はい、だ結構縦にボンって蹴ってロングスローしてみたいな感じですね。そこで強度高いみたいな、
うん、強度高めか、はい、なるほどっすね。
であと結構ファンの方も多いんですよね。
うん、
なんでなんかあれなんですよ、その天皇杯の予選の時にあのライブ配信してたんですけど、
はい、
結構そのタケルさんのファンの方が結構見ててコメントしてくれてたんですけど、
はい、なんかありがたい、
実況で話してる人がサッカー分かってないみたいな結構ディスられたりして
誰でしょうか、誰でしょう、
まあ、僕とあの橋本裕樹さんなんですけどもうなんかそんなんかディスられたりもしてるんで、ちょっと日曜日もライブ配信するんで、ちょっとコメントの荒らされ方をちょっと皆さんであの見てもらうと
すごいな、
もう言うのは簡単ですからね、まあ、
そうなんですよね、まあなんかこう
言わせておきましょう、もう、
はい、
う
ん、まあ、ちょっと僕の勉強不足ですね、はい、なんですけど、まあただなんかこう言い訳をするとこう言えることと言えないことってあるじゃないですか、なんか僕がなんかあんまこういうの狙ってるとか、なんかいろいろ喋ってもなんかなっていうところもあって、
いやですしね、はい、だって桜井さん代表ですからね、
うん、あ、そうっす
ね、
まあなんか、まあ、コンセプトとしては
実況解説じゃないんだ
からそうっすね、はい、まあ、声ないよりいいよねっていうコンセプトで、ね、でエブリサのファンの人がまあ一緒に盛り上がれるようなの、
最初それ言ったらいいですか毎回
いやでもその横浜たけるさんと関係ないじゃないですか、まあね、見れるから、
はい、まあね、
見れる機会があるから見てる、
そうですね、
でなんだこれみたいな、
ないよりはいいよね、いいよねで始まります。
あ、そう
だ。やって、毎回お送りします
ちょいちょい入れてくる。
そうそうそうそう。
あるだけありがたいと思ってくだせってことですよね。
まあ、あとはね、石川さん来た時に石川さん出てもらうしかない。
あ、そうですね。そう、僕だったらなんかあのちょっとあの空白の謎のポジションにいるんで、はい、割と言いたいこと言えるんじゃないかなっていう。
まあ、でもなんかそういうあのなんかディスられるも含めて結構盛り上がると思うんで、
確かに確かにね、はい、まあ、それもされてるから見られてるから
っていうことですね、はい、そうなんです、悪いことではないと思うんで、ちょっとぜひあのであのそれに負けないようにエブリさんのファンの方もちょっとぜひライブ配信で見てる方コメントをいただきたいと思います。
まあね、この時にまあぜひね皆さんコメントでね、別にそのなんか言い合いをするとかじゃなくて、あの普通になんかコメントしてほしいですね。
あ、そうですね、
あのストレート
そうですね、あのその見てる方同士で始めないで、
始めないで、
はい、一方、ね、そうですね、ただあれなんですよ、あの先週の試合もあの羽根選手ってあの去年までいて3月から大阪転勤になっちゃって退団した選手がいるんですけど、
はい、
もう羽根くんからいっぱいコメント入れてくれて、
ありがたいし、
ちょっと岸選手いいですねとか、
大阪から
羽根選手の7番を内田選手にこう引き継いだんですよ。羽根選手がもうその対談する前からあの内田選手に渡すって言ってくれてて、
で
渡したの正解でしたねとかコメント入れてくれてい
やいいな、そういうコミュニケーション、はい、内側の部分っていうかが見えるっていうのはいい、 すごくいいですね、
はい、
うん、 じゃあタケルさんはじゃあ関東リーグから落ちてきたというところでやっぱですね、はい、あのカテゴリーが下がったりすると選手の流出とかよりなんかこういった地域リーグだと多そうなんですけど、うん
はい、
その辺とか
なんかあんまり戦力ダウンしてないっぽいですね。
あ、じゃあ皆さん残ったんですね。
そうですね、なんか もともとその横浜タケルさん結構ファンが多いんですけど なんでかっていうとなんかこうスポンサーをつけないみたいな。
あ、うん、いやなんか昔のバルセロナ
スポンサーつけてセミプロみたいなチームがどんどん増えていったり、はい、大学サッカー部とか増えていったりしてる中で本当に社会人のサッカーみたいなのを純粋にみんな部費払ってやるみたいな、
古き良きっていう、
そうですね。でそれなのに強い関東リーグにいるみたいなのがこうみんなが応援してたみたいなチームなんですけど、まあ、だんだんそれがこう自利品になってって関東リーグから落ちてきてはしまったんですけど、
うーん、
あのただ戦力的にはあんまりダウンしないように見えると。
じゃあ結構サッカー熱というか盛り上げようという熱が強いチームって感じですね、はい、
そうそう、全国規模でファンがいるんです。その、まあ、ジャイアント和樹さんも全国的に有名なんで、まあ、それのつながりでも、
はい、いやいいですね。だからまあこういったね、まあ、戦い勝っていったりすると、まあ、今回ねもうメディア掲載もあったわけじゃないですか。藤沢人さんだったり、ね、タウンニュースさんだったりとか、
はい、当日は朝日新聞さんも取材に来てくれてたりして、
わ、ありがたいです、はい、本当に
そういう機会がどんどん増えていくと本当嬉しいな。
いやそうですね、でもう聞いてる皆さんもたくさんアクセスしてくださいね本当に、はい、そうするとね、ま
あ、記事にね
、はい、アクセスしていただければね、あ、やっぱ取材した回あったなとか、うん、あ、興味ある人多いんだなってやっぱ思ってくれるんでね、はい、そちらもぜひよろしくお願いいたしますと。桜井さん、なんかこの今後のなんかスケジュールとかって改めてありますか？
そうですね、今日曜日の2時半から全業でリーグ戦があるのと、うん、次の週もその次の週もはい、リーグ戦続いていきますと、はい、で19日はフィフティークラブさんと東戸塚で、
うわ、
3時からかな、はい、だここ結構ポイントですね、うんうんうんうん、この横浜たけるさんとフィフティークラブの2連戦、はい、
で言ったらね、内田選手の古巣なわけですもんね、フィフティークラブさん。
そうですね、
ここいや、フィフティークラブさんやっぱ相も変わらずいい感じですか？
フィフティークラブは初戦勝ったんですけど、
ええ、
かなり、あ、それこそ横浜たけるさんに3対1かなんかで勝ってて、
おー、はい、お
ー、で映像もそのたけるさんのやつでちょっと見たんですけど、
はい、
やっぱジャンボ大久保選手が、
はい、
2点取ってて、
で
なんか結構新加入選手、なんかあんまり最近フィフティークラブさんホームページとか SNS とかやってなくてちょっと、
はい、
動向が分かんないんですけど、
隠してる？
結構いい選手が 2,3 人入ってるみたいで、
はいはいはい、はい、
普通にスタメンで出てる。そうですね、はやぶさのボランチの子とかなんか結構パワーアップしてるっぽいっす、ね、
まあ、
ただ、
は
い、内田選手はいなくなってるんで、
そこをどういけるかですね。
そうですね、
でも、ま、日曜日にねまた試合があるということで、何時からどこでしたっけ、はい、桜井さん改めて
2時半から全業のスポーツセンターの人工芝、
うん、はい、はい、こちらぜひね皆さん開幕2連勝に向けて応援していきたいと思います。改めて桜井さん、荒見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このまま連勝しちゃいましょう。レッツゴーエブリッサー。以上かつお節石川でした。さようなら。